皆さんこんにちは、武田邦彦です。人生というものをやっと序章の3つが過ぎまして、今日は40になって、ああこれが人生なんだと分かった時の僕の生き方っていうか人生の考え方をお話したいと思います。まあご参考になる方もおられるでしょうのし、それから全然関係ないという人もおられると思いますが、分かったのはですね、変なんですよ。もともと変だったんですね、この世の中が。例えば、まあ、非常にわかりやすく、私自分を威張るとか全然そうじゃないんですけども、すぐ東大出てるとかなんか言うとね、いや、奴はエリートだからとか、そういう見方をされるので、そこのところを少しぼかすんですけど、そうじゃなくても、今日は直接言いますとね、私は確かに頭良かったんだと思う。てか、勉強できたっていうか、そういう感じなんですよね。ですから、まあ、高等学校の入学も、東大も全然何の苦労もしないで、まあ、そのまま入って、まあ、そのまま出て、まあ、就職も何も困りませんでした。それから仕事も結構好きだっていうか、まあ、技術者ですから、まあ、技術好きでしたからね。だから、まあ、虫の好きな少年が昆虫を一生懸命探して取ってるのと同じですからね。だから、それも楽しかった。それから、まあ、この前言いましたように、この最初に言いましたように、まあ、ネズミでしたからね。何しろ。まあ、まさに、朝、土の中の穴から出てって、餌を取って、食べて、お腹いっぱいになったら、穴の中に帰って、また寝て、昼寝して、また夕方に出てっていう、そういう、全くすると同じなんですよ。何にも考えてないんです。ですから、会社に朝ちゃんと行かなきゃいけない。行ったら、上司の言うことは聞かなきゃいけない。テーマを早くやれなきゃいけない。まあ、仲間ともちゃんとニコニコしてやっていかなきゃない。全部、社会が決めてることをそのまま、一生懸命やるんですね。で、優秀ですからね。認められるんですよ、やっぱり。今から見ますとね。その当時、それが分かったわけじゃないんですね。それで、32で気がついて、ネズミに気がついて、自分は人間として生きようと思って40ぐらいになるでしょ。40になった時は僕も出世してたんですよね。迷いながら人生は送ってましたけども、出世はしていました。そしてね、僕そこで変なことに気がつくんですよ。すっごく変なことに。つまり、頭が良くて、大学ががっちり、東大がっちりしてて、それでいい会社に入って、まともに仕事してると、給料が平均よりか高いんですよ。ええ、すっごく不思議なことに。なんだと思ったんですね、その時にね。それがだんだんバタバタと気がついたのが40の前、まあ、38から40ぐらいの間だったんですね。おかしいと、これは。なぜかっつったら、僕が成績が良かったったら、たまたま僕が成績が勉強の仕方が良かったか頭が良かったかわかんないけど、性格が良かったか素直なのかわかんないけど、とにかく成績が良かった。だから別にどこ困ることなく、受験勉強なんかもすることなく、東大入って、スムースに出たと。それからまあ、先生が、教授がなんか推薦してくれるからって言ってそこ入ったと。それでまあ一生懸命やったら、偉く出世したと。いうだけなんですよ。それ僕はそれだけなんですよ、実は。ところが給料が上がるんですよ。そうすると給料が上がるとね、自然と僕が食べるものとか着るものとか、なんかそういうのがどんどん良くなっていくんですよ。で、良くなっていって、それからまあ、その頃はもう海外が半分ぐらいでしたね。武田君のあそこ行け、あそこ行けでね。で、行ったりしてました。それで、その時僕ふと思ったんですよ。自分の能力と自分がいい生活、まあ、いわばいい生活をするとはなんで関係してんだろうかと思ったんですね。で、今私はもう完全にそういう考えで、違う考えだ。皆さんと全然違う考えなんで、すごく、これは私の今からの話を聞くと違和感が感じると思いますよ。僕はですね、人間は本来は同じものを食べ、同じ家に住み、同じような貧しい家具の中で、若干寒さも我慢し、若干暑さも我慢し、あそこに行きたいなと思ってもちょっとお金がないから少し我慢してっていう、その少し我慢ぐらいで、人生を送るのが一番人生の送り方としてはいいんじゃないかと思ったんですね。それは動物を見てもそうですし、植物見てもそうですし、それから、縄文時代とか、そういうのを見てもね、やっぱり平等であるってことが非常に大切で、 で、人っていうのは優れた人と優れてない人って必ずいるんですよ。それは、大谷選手がね、ドジャースの、ホームラン打つから誰でもホームラン打てるってそういうことはないんですよ。ない。だけども、受けるとかですね、ご飯を食べるときに、家族が5人でご飯食べるときに、家族で子供はどうせポンコツだからこのまずいやつでいいやと。で、お父さんはいっぱい稼いでくるからビフ的だと。ね、ステーキ、牛肉だということではですね、やっぱりおかしいってこれはね。つまり非常に基本はですね、その人の能力とか生まれ育ちとかそのと関係なく、まあ日本人ぐらいにしましょうか。もう土地があんまり違ってね、北極で住んでたとか言ったら南極で住んでたってわかんないから、まあ日本で住んでる人はほとんど日本はまあ気候とか同じですからね。取れるものとか。全員が同じ生活でいいはずなんですよ。いいはずってのはどういうふうにいいはずだって。人生が満足するはずなんです。それが人生だと思う。しかし大谷選手もいるし、もうみたいに僕はそんな特別な人間じゃないですが、まあ何の苦労もなく東大に入って受験勉強してないという人もいるし。だから、それはね、じゃあその人は、どういうふうに生きるべきかっていうと、基本はですよ。これちょっと修正しますが、後で。基本は、給料は全部同じでいいんです。大谷選手も1年に1000万円。武田邦彦も1年に1000万円。それから、非常に小さい会社で苦労して、毎日毎日叱られながら仕事してる人も1000万円。奥さんも1000万円。旦那と別れて母子家庭になったお母さんも1000万円。全部1000万円でいいと。なんでかったら、人間は食べるときに美味しいか美味しくないかっていうのは、能力によって変わらないと思うんですよね。それは少し補正しますと、後で補正しますけどね。まずは、基本は、まずはズバッとやらないと、基本が決まりませんからね。ごぞごぞごぞごぞ最初から言ってると。食事は誰でも同じだ。酒飲みなら美味しい酒ってのは誰でも同じだ。収入が高いから美味しい酒があるってわけじゃない。苦労もそうだ。寒さ暑さもそうだ。基本はですよ。だから全員が同じ待遇でいい。待遇はいい。じゃあ、待遇がいいってことなら変なことになる。頭のキレの悪い人が上に立つとやっぱ困るんですよ。それ非常に困るんですね。だから他の国との競争にも負けたりします。だから頭のいい人は、やっぱりそれなりの仕事がいいんですよ。仕事はね。仕事がどんなにいい仕事しても給料が一緒だったらいいんだから別に。なのね。誰かが変なこと決めたんですよ。仕事ができる人に給料が多くなきゃいけないと決めたんですよ。多分ね、ケチな人がいたんじゃないかと思うんですね。要するに自分が能力があるのに、給料が同じなら俺働かないよっていう人がいたんじゃないかと思うんですね。まあそういうふうにこう、思ったんですよ。それで自分がそれでは、その頃も多分平均よりか少し僕高かったんですね。給料が。だから、いい生活しようと思ったらできたんです。例えば、その当時150円のサンマの塩焼きを食べるのと、600円のブリ食べるんだったら、まあ自分の給料を考えて、150円のサンマ食べたり、600円のブリ食べたりってそうしてたんですよ。だから、給料が上がるとブリが食えるって、まあそういう感じなんですね。そういうふうに錯覚者なんですよ、僕。だけど僕は違うんですよね。人間だからね。そのサンマが食べたいか、ブリが食べたいかってのはお金に関係ないですよ。お金には。それで、まあそれがまず最初に僕は気がついたんですね。そして、自分は食べたいものを食べようと思ったんですよ。もうそのお金全然関係ない。いくらになったからこれが食べれるとか、この酒が飲めるとかじゃなくて、自分が食べたいものを食べるっていう風にしたい。着たいものを着る。ね。それから、電車で行きたければ電車、タクシーで行きたかったらタクシー。そういう風に生きた場合、それが自分の理想ですよね。僕ね、それはね、間違ってたんですよ。給料がいくらだったら、その給料なりに生活をする。っていう風に思ってたんですよ。いや、みんな、世の中はそうだから、僕もそうだと思ってたんですね。お金があったら、なんか、高いとこに行っていいワインを飲んで、なんか、いい、洒落たフランス料理食べて、と。そう思ってたんです。それがもし幸福だとしますね。自分が高いものを食べたり、いいものを着たりするのが僕の人生で幸福だとすればそれでいいんですけど。幸福とは一応関係ないですね。自分の給料に見合った生活をしたら幸福だと僕は錯覚してたんですよ。もう完全に。それで、それを実際に自分でやり始めたのは37、8の時にね。 それまでは、自分の給料に合わせて財布持ってたの、財布を。僕のこの話は、実際僕に聞いた人っていっぱいいるんですけど、財布、あの頃背広に、ポケットに財布入れておりましてね、そこに家内から、お小遣いをもらうんですよ。それ入れて、それで1ヶ月生活するっていうのが、大体僕のパターンなんですよ。簡単に言えば。で、それが多くなると、いいものを食べるんです。で、少ないと貧しいものを食べるんです。で、それが僕の人生だと思ってたんですよ。もう大間違い。それで、いや違うんじゃないかと。自分の食べたいものを食べるのが一番いいんじゃないかと。当たり前ですね。一番幸福ですよね。それでこれをやってみたんですよ。つまり、値段見ないんですよ。もうできるだけ値段見ない。まあ、下に書いてある場合は見ちゃうんですけどね。まあ、見ない。それで、その昼食なんかでも行けば、あれ今日食べたいなと思ったらそれを食べる。その当時、だいたい飯はね、400円から500円ぐらい昼ご飯。ちょっと高いのって800円とかも、とても高い。だけど、今はそんなことありませんよ。800円安いぐらいだけど、まあ、そうだ。それで自分の懐を見て800円頼んだりしてたんです。それで、僕はね、まず財布を捨てたんですよ。それで、裸でお金をポケットに入れて、それでポケットに入ってるお金はもう数えないと。財布に入れとくとね、だいたい残りの金がわかるんですよ。パッと見たら財布から出すときに。だけど、ポケットに入れとくとね、わからないんですよ。どのくらいあるか。まあ、最初のうちはちょっと重たいぐらいがわかるんですけど、それがわからないんですよ。だんだん、こう、ポケットに入れとくと、だんだんこう折り目が締まってきて薄くなってきますからね、わからないんですよ。それでやってみたんです。まず。自分は高いものが美味しいと仮定してて、その美味しいものを食べるのが自分の人生だ。いや、それはないだろう、いくらなんでも。ね。自分が食べたいものを食べるのが一番いい人生じゃないかと思ったわけです。そして見て、これはびっくりしたんです。これは僕の性格にもよりますから、皆さんとは違うかもしれませんし、特に女の人なんか違うかもしれませんね。僕は男性なんでどうしてもそれがわかりませんが。そしたらね、それ前の財布を見ながら、値段と相談して、まあ僕なんかほとんど外ですからね、家に帰って食べるときはもう家内が出してくれるやつを食べるんだけど、とにかくね、そしたらね、お小遣いの減り方が少ないんですよ。余るんですよ。というのは、それまではね、もう、こう、財布と、あれですよ、相談しながら食べてますからね。で、錯覚してますから。高いものが美味しいと。高いものを食べるのが自分の人生とっていいと思ってますから、錯覚して。もう自動的調整しちゃうんですよ。で、僕なんか、数字の計算うまいもんですからね、パッパッと見たら、たっと計算してて、それでやってたんです。ところが、全然値段見ないでやり出したら、そしたら、財布が余るじゃないですか。あれ？と思ったんですね。自分は自分の給料が自分の幸福をもたらすと思ってたんです。だから、給料が20万なら20万内の食事とかなんとか、30万なら30万の内、20万の時の給料よりか30万の給料の時の方が幸福だと錯覚してたんですよね。それからもう一つ変なことやりました。これはね、すごく変なことでした。後から考えた。だけどその時は真面目にやったんですよ。東京に住んでましてね。東京っていうか、まあ川崎に住んでます。それで、まあ東京ですよね、ほとんどね。それで、まあ友達のとことか行きますよね。まあ仕事で行く時はもう行かざるを得ないんです。まあ友達とかそういうとこにね、どっか見に行くとかなんか。その時にね、値段を見て決めてたんですよ。あそこ650円？ちょっと嫌だなとかね。190円。で、そういうふうな、値段を見ながら、お菓子を買ったり、電車に乗ったり、なんか着物を買ったり、そういうことしてたんですよ。それで、これも考え直しましてね。それで、一番最初にやったのが、切符だったんです。電車の切符。確か350円だか500円だか忘れましたけど、普通のところはだいたいあの頃190円とか230円ぐらいでよかったんですよ。どこ行くのも、東京で。だけど、必ず500円かなんかの切符を買って、必ず500円の買って。それで、190円とかでも何でも行ったんです。そういう訓練もしまして。一体僕は彼に会うのに190円だったら行くのか。ね。あんまり理屈っぽい話で皆さん嫌だと思いますけど。500円だったら行くのか。そういうふうにお金と比較しながら僕は行動してんのかと。いうを断ち切ろうと。彼に会いたいのかどうか。もうそれだけ考えたいと。そう思って、いつも500円。500円と500円か350円か、その時の最高の値段ですよ。ね、自動販売機の。ピュッと入れて、それでいくらでもこう出ると。それがね、癖つくとね、友達なんかで、あそこ190円ですか、先生、先生っていうか、武田さん190円ですかって言われて、あ、そうですかって言うけど、僕は全然関係なく、いつも過剰に買ってたんです。それでそういうふうな生活全体をそうしてました。洋服もそうでした。 すべて。そうしてみるとね、何が起こったかったら、僕の使うお金の数が、給料とかそういうのを考えて、財布も考えてやってたというか、少なかったんですよ。これが僕の人生ではもう特別な発見でした。もちろん僕が質素だったからってあるんですよね。これ、僕の質素な生活ならどこで僕に使われたかわかんないですよ。僕の親父がね、大体京都大学出てね、大学の、おまけに数学の先生ですから。先生、お金儲けに関係なかったから、うちも貧乏生活だったんですよ。だけど、今僕思うんだけど、その貧乏生活とかそう思わなかったですね。僕は子供の頃、親父が生きてて、大学に行って、それで、親父の給料がいくらか全然知りませんよ。ただ、毎日出されるものを食べて、俺はこういう人生だと思ってただけですよ。俺がこういう人生だとも思ってなかった。まあ、とにかくそのまま受け入れてたんです。で、その状態と同じことが、僕が38ぐらいの、もう副部長ぐらいのクラスになって、それでバリバリやってる頃に同じ生活をしてみたんですよね。うん、あとは、家内がどういうふうに使うかなんて全然興味もない。そうしてみたらね、これはびっくりしたんですよ。余るんですよ。いつも、いつも財布がどんどん、裸で入れたやつがどんどん増えていくんですよ。それで、僕はね、そのお金を使用する量が自分の幸福とは関係ないんだと。自分には自分の人生っていうのが、その人生で僕の場合は非常に幸福に、質素な生活に生まれたからね。それは戦後っていうか戦中に生まれて戦後生活でしょ？まあ貧乏なわけですよ。しかも親父は大学の先生だから全然給料って増えないわけですよ。そういう中で生活してきたからかもしれません。それとも僕は贅沢癖がなかったかもしれません。しかし僕はね、皆さんに一言言えれば、僕はそういう意識がなかったんですね。もともとその、いい生活、金持ちの生活がいい生活だと思ってなかったんですよ。そういうの思ってなかったんですよ。自分が満足できる生活ね。満足できる生活。僕今、これ、もう朝から晩までこの机でもう何十年とやってるんですよ。この机はですね、机じゃないんですよ、これ僕の。板だけなんですよ。両側に袖があって、その上に板を乗せるんです。こう白い板を。後で、どっかのチャンスがあったら、写真をね、つけてもいいんですけど。幅は30センチか40センチぐらいしかないんですよ。もうずーっとこれでね、やってるんですよ。立派な机なんて全然いらないんです。もう僕はそうなんです。少なくとも。何の不満も起こりません。全然。だって、僕が勉強したり、調べたりするのは、机もね、が立派だったからなんか立派な調査ができるってわけじゃないんですよ。自分が一番こう、やりやすいパッとね、とっつきやすいものでなくてもいい。まあ、少しぐらい不便でもいい。表面がツルツルしてるとかね、たまにこう、雑巾で拭けば、まあ、一応汚れが取れるとかね。それで、考えを変えたんですよ。給料はもう絶対は見ないっていうかもう見なかったんです。もう興味もなくなっちゃったんです。で、家内にそのまま渡す。それで、お小遣いをもらう。そして毎日一生懸命やる。その一生懸命やるのは僕が人生を送るために一生懸命やりたいことをやってるんだから。これまたお金に関係ないんですよ。全然。牛肉を食べるといい発明ができるなんてことないんですよ。美味しいものを食べればいいんですよね。でもちろん皆さんもそうですけど、ラーメンとかね。まあ今ラーメンすごく高くなっちゃいましたけど、昔はラーメンとか300円とか350円とかね。そういうんですよ。だから、自分が好きなものを食べてて、まあ栄養のバランス少しは考えますけどね。僕甘いものがあんまり好きじゃないから食べないし。その頃体が弱くてお酒もあんまり飲まなかったから酒もあんまり飲まないし。それでね、ずーっとやってきたんです、それから。だからそういう風になったのも、それは何歳でなりましたかって言われれば40歳ですよね。みんな大体40歳に完成しました。僕は幸福になっちゃったんです。それ以来、僕が使いたいと思ったお金を使って、お金が足りなくなったことは、僕は人生でなかった。だから僕は100万長者です。億万長者。だって、自分が満足するように使っても、まだ余ってんだから。余ってんのが100円余ってようが、1億円余ってようが、余ってるのが同じだからね。それ知ってんのは家内だけで、僕知らないわけですから。家にどのくらい金があるかっていうのは、ね、全然知らないわけですよ。だけど、僕自身は、満足したもの食べ、満足したもの洋服着て、ほとんどネクタイと背広と白い背広でしょ？だからまあ、クリーニング代ぐらいが出ればいいわけで、何にも困らないんですよ。靴だってね、 そんな別に特別な靴か。まあまあ、サラリーマンとしてね、恥ずかしくない靴を履き、ちょこちょこっと出るときに、こすって、ピカッとしときゃいいわけだから。ですね。それからね、タクシーはね、やっぱあの頃は僕はタクシーより、今でもそうでね、僕はタクシー乗りたがらないんで、酔っ払うとね、僕が、みんな周りの人が心配してタクシー乗って帰りなさい、先生危ないからって言われるんですけど、やっぱり電車がいいんですね。あの頃は特に元気だったから、カバン持って電車に乗る方がずっと良かったんですよ。それで、まあだから、僕は40歳過ぎてから現在まで、40年間、全く不満ありません。もう、全く楽しく。だから僕いつもね、毎日笑ってるんですよ。不満ないからね、もう誰彼を恨むってことも全然ないんです。嫌いだって人も現れてません。だって嫌いにならない。競争もしてない。彼はそのままやればいいし、ズルしてる人もいるから。いや、あの時はちょっとやられたね。参政党の時だけは、あんなはっきりとした裏切りをやられるとね、嘘をやられるとちょっと腹立ちますけど。まあ、そういうこと以外はね、損得は全くありませんね。だからそれ以来僕は大金持ちじゃないですよ。だけど気分は大金持ちなんですよ。だって、自分が使う金よりかは少なくとも多い給料をもらってたんですよ。一生。ずらーっと。今は年金生活だから少ないですけど、前の、こうね、お金を取り崩してますから、結局はまだ大丈夫なんです。で、ずーっと言って、ついにね、僕ね、40歳以上では億万長者だったわけですよ。だって金が余ってるんだから。1円余ろうが、100円余ろうが、1億円余ろうが、余ってる以上は1億円余ってると思ってればいいんだから。一個も困らなかったですよ。ええー、もう必要な家も買い、必要な服も買い、ね。どこにでも行って、楽しんで、恨みもなく、人がいくらお金取ってるとか比較もしないですよ。僕自分のお金も分かってないんだから、人がどうだって全然関係ないんですよ。あ、なんか、あ、そうですか、あの人はお金持ちなんですかってなもんなんですよ。それがね、今ね、思うと、なんて思うか、私自分で自慢してんじゃないんですよ。そういう心境に僕がなったので、僕の人生は40からもうすっかり幸福になりました。ええ。もう何の、だって全く満足した生活ですからね。仕事も好きな技術の仕事でしょ？それから他人に対してはほとんど比較もしないから、あいつが出世して俺がダメとか全然思ってないからね。全然平気でしょ？まあ割と好きな、僕成績っていうか研究成績良かったもんですから。好きなことやら、いや、好きなことっていうか、まあ自分の好きなことになりますよね。もう全然。まあちょっと長くなりまして、これ自分の自慢みたいになりますけど、もしもこれお聞きの中の人で、人間はですね、値段の高いものを食べたら幸福なんじゃない。それで、自分の能力いっぱいいっぱいにお金をもらった方が幸福ってこともないと思います、僕は。ええ。それで、次の問題はですね、僕が取り組んだ次の問題は、じゃあ、僕はたまたま能力があった。だけど能力ない人も全部合わせて、その人たちがみんな同じ給料でいけるかっていう経済の問題。もう一つは、多少の差をつけたときに、差をつけた一番下の人も満足した人生を送れるぐらいの日本に力があるか。これに次に取り組みました。それの結果が、まあこの前私がここで言いましたように、老婆の1時間になりました。ということなんです。